さあ今日も始まりましたレイラへの扉ということで、スタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
もうついに梅雨入りということで。
そうですね。
湿気ジメジメで
もうね、オープンカーもね、ちょっと屋根を閉めて。
あ、そうなんです ね、まあ、いつ降るかわからないこの時期は。
そうですね。
でも逆にこう開けて走る方がこう攻めてる感じがしてい
やいやいや、
ロックな感じがして
なるほど
いいと思うんですけど、
ね、やっぱりあのびちゃびちゃになるのは困りますからね。
そうですね、まあオープンカーぜひね、皆さん見かけたら、あのオープン、はい、雨の時期にオープンしてたら石本さんだと思って手を振っていただければ。
そうですね、あの喜んで私も、はい、振り返しますので。
まあ今日もそのね、あの名車に乗って、音がやっぱり違いますね。
あ、そうですか。
ちょっと低い重低音が。
いやでもね、あれ一応ノーマル。
あ、そうですか。
マフラーでの全くノーマルなんですけどね。
そうなんですね。
まああの、古い車なんで、あの騒音規制も緩いこのやつ。
ノーマルでもそれなりの音がして、はいはい、あのどちらかというとあれですか、コーナリングが得意な車になるんですかね。
そうですね。もうあのやっぱりミッドシップということでね。
ミッドシップ。うん、ミッドシップっていうのは、エンジンの位置が
エンジンの位置がね、あの普通よくフロントにエンジンが
前にあります
ありますけどね。で、あのポルシェなんかは、はい、後ろにあるんで、はい、RR っていう言い方するんですか。リアエンジン、リアドライブっていうことでね、あの車軸の後ろにエンジンがあるんです、タイヤのね、はい、でミッドシップっていうのは、うん、その後ろの車軸の前にあって、う
ん、前にあって、
あの座席の後ろにあると。
なるほど、なるほど、はい。
ということは、一番重たいもんが、まあ、あの車の真ん中あたりに来るということでね、はい、あの慣性モーメントがかかりにくいので、はい、シュッと曲がる。
曲がる。
はい。で、ただ、シュッと曲がるけども、うん、限界を超えると、はい、シュッと飛んでいくという。
怖い。
だから、F1 なんかもね、はい、ミッドシップですよね、だから。
ああ、なるほど。座席の後ろにエンジンがね、ねありますもんね。うん、まあ、エンジンの前に座ってるという表現がいいかもしれないですけども、ぺったんこですからね。
構造上は、ああいう構造ですよね。だから、まあ、あの、非常に運動性の高い車ということにはなるんですけどね。
じゃあこの坂道だったら上りが得意なんですか、下りが得意なんですか。
あ、だからまああのなんていうかな、あのダッシュする分には上りの方が得意で、下りの場合は、重心が真ん中あたりにあるので下りもコーナリングは得意ということになりますね。
ダウンヒルでした
っけ。そうですね、あのまあ、馬力は大したことないんで、ダウンヒルで思いっきり突っ込んでいくというね。
いいですね。
そういうことすると早いんですけど、怖いからしないと
ちょっと攻めときましょうか。いやいやいやいや、ダウンヒル。
ダメダメダメ。
キキキキキキとかドリフトを起こしながら怖い怖い怖いちょっとでも滑ったらね、ドキーッと。
だから滑り出すと一気に滑るという。
ああ、そうなんですね。
あの、リア、あの例えば FR っていうのは、はい、あの、リアを滑らせやすいっていうことはあるんですけど、滑る、リア軽いから、滑り出すにもゆっくり滑り出すんですね。
はい、
で、こう、真ん中にエンジンがあるやつとか、リアドライブのやつなんか重たいんで、滑るまではこう頑張ってんだけど、
はい、頑張って。
滑ったら重いものが、一気に外へ飛び出していくというね。
なるほど、はい。もう踏ん張り効かなくなって。
そうですね。もう、
大変なことになるんですね。
我々の、アマチュアのレベルでは、はい、とんでもないというね。
制御できない。
はいはい。ただまあね、はい、その、MRS の前のオリジナル、最初の MR2 っていうやつがあったんですよね、はい、その頃はちょうどバブル全盛期の頃で、はい、エンジンパワーをつけろとかいうことでね、どんどん、スーパーチャージャー付きとかね、
はあ、排気
量が2リッターになって、ところが、シャーシが、プアやったもんですから、もう、そこら中でくるくる回ってたんですよ。
恐ろしい。恐ろしい。
それではいかんということでね、
はい、
まあ一応、マイナーチェンジというか、モデルチェンジなんですけども、全然もう、出力を下げて、フルオープンにして、 こう軽やかに走れる
安定性を取ったんですね。
誰でも楽しく走れるというね、うん、あ
それがいいですね、安全にね、行かないと、
そういう設計になったということで、
いろいろそういうのあるんです ね、うん、ありますね、時代によってね、あるんですね。
なかなかでもね、今となってはなかなか貴重な車で、
そうですね、
面白いですよ、
走りごたえといいますか、
はいはい、
石本ギター店でちょっと書いておきましょう。
いや
横にね、いやいや、サイドに書いておきましょうか。
それは、ね、
漢字とひらがなで
漢字
で、そうなんですね、はい、まあ、そんな石本さんですけども、前回もそうでしたけれども、
そうそうそう、
いや本当に石本さんコンサート行ったのかなっていうぐらいに
いやいや、
もうまだクラプトンさんの演奏してる話がちらっとも出てない。
そうですね、お洋服の話
お買い物して帰ってきただけじゃないかっていう疑惑がちょっとこうね、あったんですけど、そんなことなくて、
ちゃんとね、だからその高いお洋服をね、
はい、ゲットして、
エリックさんと同じやつゲットして、
はい、
で一回ホテルに帰って
帰って
で、その高いお洋服に着替えて
着替えて、
ね、
やっぱりアピールしないとね、
そうそうそうそう、
師匠にね、アピールしないと、
そうそうそう、同じですよって、ね、
そうそうそう、
で、まあまあ、武道館の割と本近所にホテルやったんで、
は
い、武道館まで歩いてね、
はい、
そのなんだ、お堀の周りとかね、はい、あの辺をこうずっと歩いていったわけでございますね、そうするとですね、
はい、
おまわりさんがいっぱいいましてね、
はあ、
なんや、こんなとこで取り、なんかスピード違反の取り締まり、いや、つうか、
そんなに
飛行機の近所やから、はあ、そんなことないやろ、
で
も、なんかもう、侵入路みたいなところにも、白バイが止まっててね、
厳重な警戒態勢です、
ね、なんやこれ、と思っとったら、菊の御門の車がね、
お
前をシューと、
すごい、
あ、天皇陛下
や、すごいですね。
だからどっかへお出かけやったんでしょうね。まあ天皇陛下だけでしたけどね。なんか
乗っ取られた。
センチュリーで、
手振りました。
いやいや、もう振りましたけどね。振りましたけど。
思わず振ってしまいますけど。
そうそうそうそう。ああなるほどみたいなね。
やっぱり
もうすごかったです。
違いますか。
はい。もうなんかそのあれ なんたら御所でしょうね、その門からバーッと出てきて、すぐ左折していかれましたけど、
は
い、もう交差点に警官が何人もで、こう、旗振ってね、
おで道路をこう
封鎖してみたいな、
すごいな、とか言うて、ああしか出ないですよ、やっぱり、ね
え。いやいや、
貴重な体験。
そう、で、そうや、武道館に行かな
きゃ。そうそうそう、今日の用事を忘れるぐらいの出来事、
そうそうそう、
すれ違って。
そうですね。で、まあ、武道館に行ってですね。
やっぱ同じジャケット着てる方が何人も。
いやいやいや、そんな、
さすがに。
さすがに、そんな。
あこいつもあこっちもみたいなえみんな着てるやんってパーカーみたいな感じ
違う
違いますか、
コンサート会場で買えるグッズをかぶ服をね、エリック・クラプトンで書いてあるやつを持ってる方はいっぱいいましたよね、はい、私とエリックさんの一緒のやつを着てる人は
いなかったですか、あよかったですね、
あなたそんなもの
ちょっと裏来いやって言われたんですか武道館の裏来いやって呼び出し来られたんですか、お前何来たんだよみたいな、
いやいやいや、みんな知らない
なるほど、最新情報ですからね、
そうそうそうそう、昨日の今日のやつですから ね
知ってるの、じゃあクラプトンさんご本人だけ、まあそのね、スタッフの方だけ、
そうですね、
おお、
もうそれでね、
これはちょっと違いますよね、
で、そっからですね、コンサート会場に入るのではなく、
ではなく、
ではなく、はい、グッズ売り場になる、
グッズ売り場ですよ、グッズ、貴重なグッズをね、
ね
限定のものもあったりしますから、
そうそうそう、もうその会場でしか買えないというね、ことで、もう1時間ぐらい前に行ってですね、
はい、
会場の1時間ぐらい前に行って並んでですね、
はい、
でまた買うんですけどね、
エリック・クラプトンキーホルダー、
そうそうそう、いろいろね、だけど、ものすごい散財したもんでね
先にね思わぬちょっと買ってしまったので、
今回はちょっと少なめに
予算オーバーにならないように。
いやいや、もう特に、
オーバーしますか。予算いいぞ、オーバーですか。悲しいけれど、
そうですね。はい。
ああ、来ちゃいましたか。
来ちゃいましたね。
そうなんですね。
でも、まあまあね、なんだ、トートバッグに、ツアーバンフに、帽子に、はい、T シャツに、はい、それから、ちょっとな、前掛けね。
前掛け。
なんかね、なんか最近流行ってるあの、お酒屋さんとかがあるような。
前掛け。まあ、エプロンの半分みたいな。
そうそうそう。で、なんだ、紺色のね、半布生地っていうんですかね。
ちょっとしっかりした生地の。
で、そこに、それがなんか売ってたんですよね。どういうわけか。はい、おもろいな、と思って。これは新しい店舗で、これをユニフォームにしようかな。
でも5800円ぐらいするんじゃないですか。
あ、そうそうそう。よう知ってますね。
大体それぐらい。
うん、5、6000円しました。
ねえ。多分もうちょっと、うん、ねえ、それぐらいするんですよね。
コーヒー、コーヒーカップとかね。
あ、前掛けしてコーヒー入れて、
そう
コーヒー立てましょうみたいな。
そう。で、なんかピック型の、なんか、コインケースがあったんで、
はい、
あ、これもいいかなみたいな。
なんかいろいろこう増えていってますけど、さっき予算イズオーバーでね、悲しいはずなんですけど。
けどまだ長袖はやめましたしね。
あ、それはやめたんですね。
帽子はなんかサファリキャップみたいなね。
はい、
それ失敗だかな。ね、
お庭仕事もそれ被ってる
から。そう。もうまさしくお庭仕事風の
ガーデニンググッズみたいな。
あごひもついててね。
そうですね。
あれは辛かった。
それは失敗。
で、都合、ゆきちさんが 何人か飛んでいきました
ね。飛んでいきましたね。さよなら、さよなら、飛んでいきましたが。
はい。で、いよいよ、
会場にね、
入りましたよ。
グッズ、しこたま買いましたけども。はい、いよいよ、
ね、
もうそれが目的ですから、本来のね、コンサートに、ね、行くと。
だから最近のコンサートを、割とこじんまりしたね、はい、アンプもその、57バンドマスターっていうアンプを使ってるんですけど、はい、ワット数にすると 22W の小さいアンプなんですけどね、まあ、
昔のハニーの 20W より若干高いです
ね。いやいや、君な。それとこれとは話が違う。
ほ
う。で、まあまあ、普通、大きなホールのね、コンサートだと、マーシャルの三段積みとかね、
壁のようにこう、ザーッとね。
そう。実際になってるのは一つだけ、みたいな。
らしいですね。それ聞いてショック受けたんですけど。
いや、でもね、昔はね、昔は、エリックさんもクリームの頃ね、三段積みのアンプを使ってたし、地味編は三段積みのアンプを2台、並列につないで、ほんまに全部鳴らしてた
んですね。
だものすごい爆音ですよ。
そうですよね。
だからね、あれやるとね、自分の音しか聞こえない。
なるほど。いくらドラムベースが鳴ってても、聞こえない。
聞こえない。
もうボーカルなんて、
全く聞こえない。
全く。
だから、なんでしょう。で、例えばクリームとか、あの頃、1960年代後半から70年代頃って、PA システムも結構しょぼいんでね。
まだね。
だからもう、ちょっと大きなホールでやるとなると、そのギターアンプをでかい音で鳴らせと、ベースアンプをでかい音で鳴らせ。
そうですね。
ドラム、まあ、ハウっても何でもいいから、もう。
メンバー上げろみたいな
っていうね。
はい。
だから、ほんまにやってる方はね、全く何やってるか
分
からないぐらいやと思いますよ。で、実際にエリック師匠もそれで、片耳難聴になって、
そうなんですか。
ずっと聞こえてなかったとかいう話ですからね。
そうなんですね。うん、このアンプのなんか風圧みたいなのはバリバリきますけど、でももう全然分からないですね、音がね。
そうですね。だから、でもそれであえてちゃんと演奏してんねんから、すごいなと。
すごいですね。すごいですね、やっぱり。
考えたらすごいですよ。
ね、周りの音聞こえずに。
そう。だからもうほとんど、感覚でやってるんでしょうけどね。
何で合わせたんでしょうね。低音はああいう時って聞こえるんですか？
まあ、聞こえるっちゃ聞こえるんでしょうけどね。でも、
スネアは聞こえないかな。
まあ、スネア、シンバルは、
わかんないでしょうね。わからんや。ね、自分の音も、なんかもう混ざってしまってね。
う
ん、
だからまあ、まあまあ昔はそういう。う
ん、まあ状況ですね。
現在はもう、あの、PA システムがものすごく、
うんはい、発達しましたからね。
発達しましたから、ちっちゃい音でも、あの、モニターで全部返して、はい、であの完璧な音のバランスにして、で、こう、会場もね、あの会場の隅の方まで綺麗に音が、あの被らないようにくっきり
跳ね返りますもんね、音
って
ね。
そうなんですよ。昔はあの、僕ね、府立体育館、大阪、はいはい、府立体育館、はい、エリック師匠のライブを見に行ったことあるんですけど、その時チケット取るのに失敗して、2階席の一番端っこの角やったんですね。
あららら
何やってっか分からへん。ワンマン言うて。
音はなんか分かりますけど、うん、何かは分からない。
曲が分からないというぐらいね。
そうですね。うん、溜まるし、跳ね返るし。
そうそうそう。だから昔やからもう、あの、ほんまに角やし、
で、四角いしね。
あの、窓が大きいから、この10センチぐらいの、あの、発泡スチロール窓に貼って、その上から、あの、なんか黒いカーテン貼ってね。
だなるべく吸音するように。
まあ一応吸音してるんでしょうけどね。そんなもん聞くかいみたいなね。ね
大きい音鳴らしますからね。
うん、でもうワンワン言うし、その昔はで、たまたま A 席取れたらね、PA 席の真ん前で、はい、
まあ一番いい席と言われてますよね。
そうそうそうそう。あの、いい席やけど、めちゃめちゃうるさい。
そこも描けてきますからね。
そうそうそうそう。ところが最近はその、あの天井から
ツルタイプの
スピーカーに、ね、ツルタイプがほとんどメインになってますんでね、その前の方でも後ろの方でも、あの音もが回らず綺麗にちゃんと聞こえるというね、
一応そうなってますね。
あれはすごいですね、
画期的、
だからステージでも多分バランスよくなってるんやと思うんですが、相方 あの、ドエル・ブラムホール2さんは、はいはい、結構な音量
を出してました。
出してる。いつも出してるんですよね。だからね、
バランスが。
そうそう。前の方で聞くと、直接アンプの音が聞こえるぐらいの。
ああ、なるほど、うん。それぐらい出してるんですね。
出してるんですよ。
へえ。
ところが、ステージでね、弾きながらね、エリック師匠とかと、こうなんか、ちょうど他の誰かがこう、ソロと、キーボードの人とかがソロ取ってる時にね、会話してるんですよね。
聞こえてる。
僕ら絶対聞こえへんでしょ。はい、僕らステージで、僕らみたいなしょぼいアンプでやっててもね。
いえいえ。聞こえないですね、鳴ってたらね。
聞こえないですけど、あの人たちはね、喋って聞こえてるんですよね。で、ニヤニヤ笑いながら。
普通に会話できてるんですよ
ね。会話してるんですね。
へぇ、
じゃあ実際ステージではどんな音で聞こえてんやろうと思ってね。
気になりますね。
もうそれがね、あの、もう、なんな不思議というか、
ステージ上での会話がなぜできるんだ
と。そうそうそう。
あの、床に置いてるスピーカーからも、モニターで鳴ってますもんね。
鳴ってます。だから、うるさいですよ、それ。
ですよね、うん。ね、静かなわけないですもんね。
不思議。
不思議なんです。せっかくジャケット買ったので、今度こそーっとあのサングラスとそのキャップかぶって、はい、なんかギター持ってうろちょしたらわからないんですか。バレずに。
シュッと武道館に入れる
か。そうシュッと。ミートシップみたいな感じで、シュッとこう。
いやいやいや。
入って、氷滑ったみたいな感じで。ねえ、不思議。じゃ会話もしながら。
こう演奏を。まあ、ほんまになんか楽しみながら演奏してるというようなね。
1曲目何だったんですか、今回。
今回の1曲目はですね、忘れた。今回の1曲目はね、
始まったーっていう時のこの。
ホワイトルームちゃうかったっけ。
いきなりですか、最近そんな感じなんですかね。
いや、今回、ホワイトルームはね、はあ、ほんまにもうごっつい久しぶりに、
久しぶりの演奏。
うん、
おお。
ちゃうかったかな。
え？一曲目。
一曲目ね。
忘れちゃった。
うん、いやもうね、あのすごいんですよ。演奏が。
演奏がまだもうね80。
うん。80歳ジャスト。
ね。
3月30日で80歳。
80歳。
デレックミュージックサービス移転。はい。零歳です。
零歳。
スタート。
スタートですよ。
で4月16日ですからね。うん、 ごっついね、頑張ってるんですよ。
エレキスタイルですよね。
そうそう、ね、最初はエレキでスタートして、はい、で、あのアプローチ、そソロのアプローチがね、また、はい、また進化してた。エリクショというと割とチョーキングというイメージが、
ギューッと上げたり
上げてこうビブラートとかね、はいはい、いうイメージがあるんですけど、今回はねあまりチョーキングを多用しないというソロスタイルに変わって、
はい、それはもう上げる力が
いや
ではなくて、
だけど以前は、うん、まあ、チョーキングしてごまかす、いやいやいや
なるほど、あ、そっちだったんですね、
うんうん、
なるほど、
だから
おお、じゃあ正確に
綺麗にきちっと弾いてるという、
へえ、
だからまあ、もちろんその水スピッキングは若干は、ね、うん、ありますけども、 その前回前々回に比べたら全然もう、クオリティが違うという、
そうなんですか、
で声もね、歌のお声ももう張りのあるちゃんとしたしっかり歌われてて、
そうなんですね、はい、その舞台の袖で誰かこうマイクでこうモノマネで歌ってるっていうわけではなくて大丈夫ですか？
大丈夫大丈夫。
口の動きに合わせてその方が歌ってたとか、エリック・カラプトンみたいな人がこう合わせて、おーって、横ではギターがこうわーってこう合わせて、
いやいやいや、
そういうのはなんか、
それ
は
もう
ご本人、
もうもちろんは
正真正銘のご本人の、
正真正
銘、すごいですね。
あれはびっくりしましたね。だからね、ある意味僕は自分の不甲斐なさを
まだ翔さん若いですからね、翔さんの方が当然若いですから、
なんていう人だこの人はみたいなね、はい、こうなんか自己嫌悪に陥ってしまったという
楽しみで見に行ったのに、うん、自分の方にそれが、
うん、お前らもっとちゃんと弾かんかいというふうに、
あ、言われてるような、
うん、
そんなが師匠ですね、
はい、で、まあ、そのコンサート終わってから、うん、何人かね、はい、コアなお友達がいますからね、話してたら、
はい、
割とそういうことを思った人が何人も、
ああそうなんですね、
いてはりましてですね、だからほんまにね、だからアプローチの仕方が変わってるっていうことは、ソロの組み立てをやっぱりその感覚で、もちろんアドリブで弾いてるんやけど、
うんうん、
そういう弾き方のトレーニングをやっぱりしとかないと、
弾けないんですね、
弾けないと思う、
いきなりできない、
いきなりはそれはできないと思うんですよね、だから例えばその、うん、こうアドリブのイメージに合わせてこう、はい、やるときに、うん、こうチョーキングをふっと手癖で入れてしまうのか、うんうん、そこをスライドでこう、はい、合わせてで
次のまたフレーズに行くと、うん、
ポジションを変えていくとかね、そういうつながりの、
あ、イメージしてないとできないんですね、
できないですからね、で後日そのなんかテレビ放送で、はい、インタビューがあったんですけどね、はい、その時も、うん、今は毎日トレーニングしてるんだとか言ってね、言うてありましてね、
そうなんですね、
やっぱり年齢的にこう速さも衰えてるし、
まあ、衰えてきます
からね、やっぱり練習しないと弾けないんだ僕はとか言うて、
じゃあそれが逆にまた新たなスタイル
を、うん、
ま、
もうそう
で作っていって、
でよりパワーアップしてるというね、
すごいですね、それを目の当たりにできた武道館、
だもうなんか、ね素晴らしすぎたというのが、
ここに来て、
うん、
まあ、どちらかというとだんだんこうね、ゆっくり落ち着いてきて、そうそうそう、ああまあ仕方ないな、年齢的なこともあるしっていうような印象のクラプトンさんでしたけど、
ね、
一気にまた
ってほんでこうアコギバージョンになった時にね、
はい、アコースティックギター、
いつもマーチンのトリプルオーニア GEC っていう、
はい、
まあ、レギュラーでも今出てる、それ やつを割とよく使ってるんですけど、今回はね、あれ何年やったかな、2010年代ぐらいやったと思うんですけどね、
うん、
エリックさんのお気に入りのこのシルバーアクセサリーのゴローズ、
はいはい、
そのゴローズとコラボして、3本だか5本だかしか作ってない、
はいはい、
貴重な、だから ボディのブリッジの部分にゴローズの、はい、あのこの、シルバーの金色のね、
あ、金色ですか、
あのゴールドの、
ゴールド、
なんていうかな、ローズ、あのバラの花みたいなね、はい、インレイがパッと入っててで、あのヘッドにもゴローズの、そイーグル、
羽がね、
羽というかイーグル、だから和紙のね、
はい、
形をした、あのゴローズの、あの金の、うん、あの
エンブレムというか
それプチャッと貼ったって、
お
で、あのサウンドホールはあのあれですわ、あの青いね、ターコイズ
なんかお金かかってますね、うん、貴重なもの、は
い、でサイドバックが、はい、コア材っていうね、ハワイアンコアって言って、うん、あの割とウクレレなんかで使うような材で、うん、それもあのその木の入った非常に、
はい、
超高級な材を、
使った、
うん、
お
それをね今回は使ってはりましたね
多分日本のその武道館公演だけのあれなんですかね、
いや、
ね、持って行ってるんですか、
あ、いやでも、あ、違う、あのヨーロッパツアーの時はね、OM42 っていうね、
あ、また別の
別のタイプの、 あのボディはあのトリプル O のボディサイズで、うん、ネックのスケールがあの、うん、D ドレッドノートっていう大きなギターがあるんですが、うん、それのスケールはちょっと長いんですけど、うん、その長いネックがついた、
は
い、
ギターを
使ってたんですね。日本公演だけですね、そういえばね。
おうん、貴重ですね、じゃあ。
うん、音もね、あのこう割と乾いたね。
へ
あのっていうね。
いいですね。
あれがあって、
最近ちょっとアコースティックギターにまた興味が出てきて、
はいはいはい、
また弾けたらいいなというふうな気持ちにはなってます。
いいのが入ってますよ
っていう気持ちになってるだけで、うんうん、あのまだそこには向かってませんけど、
いやいや、
あのこれどんなギターが入ってきたんですか、
マーチンのですね、
はい、もうそれだけでなんかもうあれですけどね、
エリック師匠、
はい、
20本目の限定、
ほう
トリプル O
EC
30周年記念アニバーサリーモデル
いろいろこう積み重なってますね、うん、
だからあの一番最初のトリプル O28、はい、あ、じゃあ 42EC っていうのが、うん、1995年に461本世界限定というやつで発売になってるんですね、はい、でその1本を私も持ってます、
持ってお持ちなんですね、
でそれから30年経って、はいはい、今年2025年なん で、
はい、
で、それを記念して、あの
限定で
、そのトリプル O EC30 周年アニバーサリーっていうのと、はい、うん、トリプル O 42 EC30 周年アニバーサリーって2機種出てるんですけど、うん、はいはい、一応今うちにはそのトリプル O EC30 周年アニバーサリーというのが入って、
おそうなんですか、
これは一応ね、だから、期間限定みたいな言い方してるんですけど、はい、まあ、あの本数が何本作られるかっていうのはもうあんまり、一応注文し、はい、をすれば、あの作りますということなんですが、あの、
そんな多くはないですよね、
あの以前もあの、ジョン・メイヤーでそういう、はい、あのあれをやったらしいんですけどね、初回オーダーでストップしちゃったみたいなね、
は
い、
そうなんです、まあ、材料とかありますもんね、
そうですね、そのバランスがあるんで、ただ今回も一応あのそのオーダーし今年中にオーダーしたものは作りますということなんですが、すで、うんうん、
はい、
にもうなんかちょっと怪しくなってるという、
そうですね、
へー、やつなんですね、
はい、
で、あとトリプル O42EC30 周年アニバーサリーっていうやつは、はい、300本限定、世界限300本、
世界で300本、
はい、で一応日本には1割ぐらい入ってくるんちゃうかないかということらしいんですよね、で、まあ、あのうちと黒沢さん、入元の黒沢さんとね、うん、ちょっといろいろあのデレクさんのところにはなんとかあれですけども、ね、とかいう話でね、
じ
ゃあちゃんと頼んだらその頼むわとか言ってね、あのオーダー入れといてとか言って、でまあなんとかその、トリプル O EC の方は 抽選に当たって入ってきたんですけど、
すごい、
あの42の方もね、一応オーダーは入れてるんですけどね、
まだわからない、
まだわからないというね、
貴重な、兵庫県でもそんなないでしょ。
そう、ないです、
ね、
ね、関西でね、多分あの僕が仕入れた時に、はい、多分3本目ぐらい、
おー、関西で3本目
目ぐらいの
ギターが、いいんですか、そんなのただでもらえ
る。いや、
なんかもう恐縮します、なんか
バカ者
なんか申し訳ないなって気持ち。
いや、そんな、そんただでね、ただそんなことしたらね、あの上手にならないの。お金を払って、これはそんなに、そんな価値のあるギターだって練習すると、
頑張れる。
上手になる。
なるほど。でもね、私どっちか言うと、こう、なんか気楽にある方が伸びるタイプみたいで、プレッシャーに弱いみたいです、なんか。
いやいや、もうそれはね、そんなことじゃダメよ。
それまだあれですか、注文できるんですか？
いや、今朝からうちに1本入荷してる分、
それは売りに出されるんですか、石本さんが手元に置きたいとか。
いや、手元に置きたいのは置きたいですけども、まあ、それしちゃうとね、あの、いろいろ僕も借金を背負ってる。
あ、移転したばっかりなんで ね、ちょっとそれをこうね、
なんとか、
そう、稼がないといけない。
いけないんで、
は
い、あの、
これは泣く売りに出すわ。でもたまには里帰りしてねみたいな。
そうですね、
メンテナンスをしましょうか。そう、月1回ぐらいメンテナンスをしましょうかみたいな。だってどれぐらいのお値段になるんですか。
あの、42よりもうんと安いんで。
あ、安い、はい、あ、よかった。
税込みで99万です。
税込みで9900円かなと思った。
いやいや、99万。
桁が全然違いましたね。
いや、もうあの、やっぱり、
でもそれぐらいは、
もうあの、
貴重な。
そうですね。
ねえ。
あの、なんだ、
でも今後これお値段上がっていくでしょう、
の可能性はありますね。
ねえ。
はい。
でも、投資的な感じで買うよりも、ちょっと引いてほしいです
ね。そうですね。
そうですね。値段上がりますけど、ちょっと引いてほしいですね。
そうですね。まあ、あと、ま、入るか入らないかまだわからないですけども、そのトリプル42EC30 周年アニバーサリーの方は、はい、うん、税込みで220万、うん、
ちょっと社長呼んできて、あの、社長高いって言ってもらいましょうか。200万円のところ今回限り1万円でも欲しいです。DVD もお付けします。 DVD つくんですよね。
つけ
つかないですか。つけ、じゃつけなくても1万円です。ならないですか。
いません、
社長って言ってもらって。そうなんですか。 うわー、これはニュースですよ、入ってきたら。
まあ入ってきたらニュースですね。まあ、日本で30本前後っていうことですからね。もし入ってきたら、
それがつつじが丘の石橋さんのお店にあるって聞いたら、なんかちょっと緊張しますね。
そうでしょ、
つつじが丘全体が緊張しますね。そんなギターがここにあるのって思ったら、
ね、
もう寝てられないですよ、なんか。
だからね、なんとか、あの、頑張って抽選に当たらないかなと思ってるんですけどね。
ぜひ当たったら、あの、オープンにしてギターを横に乗せて、ちょっとパレードしましょう。これ入りましたって。
なるほど、
パレードしないと。
そうですね、
横綱級ですよ、これは。
ほんまですね。
すごいギターですね。いや、入ってほしいな。
だけどね、うん、入ったら入ったでまた支払いが大変。
じゃ速攻売れると思いますよ、これは。
そうですね、
今ギター人気がまたね、はいはい、すごいですからね。
だから、まあまあ、あの、とりあえず、うん、あの、トリプルを EC30 周年アニバーサリーは、はい、さんにな
んか安く思いました。
そうでしょ。
なんか出せそうと思ってないんですけど。
いやいや、
持ってないんですけど出せそうと思って、ね、あの、99年ローンでいいんですか。
いやいやいや、
もう年、ね、1万ずつ返しますから、しっかり払いますんで、99年間払いますから。
いやいや、もう私の寿命がそこまで持ちません。
私も生きてないですからね。すごい、いいですね。
そうです。
もうネットに上がってるんですか、これ。
上がってます。あの、YouTube でも、あの、紹介動画上げてますので。
そうですね。じゃあ、またリンク貼っときます。
はい。
じゃあ、ちょっと、アコギに目覚めそうなので。石本さんもなんか、こう、アコギで演奏とか。
そうね。たまにそういうこともします。ね、あの、その、さっきのね、一番最初のトリプルを 42EC をメインで使ってますけどね。
ぜひ、音色を、じゃあそこで。
そうですね。
もちろん弾いてるんですよね、それはね。
弾いてます
よ。ああ、じゃあそこで音を確かめていただいて。はい、そうですね。ああ、いい音になるんでしょうね、きっとね。
もう、やっぱちゃいますよ。
ねえ。はい。弾いてる本人が気持ちいいでしょうね。う
ん。で、ネックがね、これがまだちょっと専門的な話になるんですけど、うん、マーチのヴィンテージモデルっていうのは、はい、ネックの幅が、ナット幅って、ナットで一番端っこの、はい、一番細い部分ですね、先っぽの、はい。あそこがね、44.45mm やったかな。
はい。
で、それがヴィンテージスタイルなんですね、うん、で、やっぱりちょっと幅が広いっていう、
そうですね、幅広なんですね、
になるんですけども、で、マーチンがレギュラーモデルの幅が 42.95mm やったかな、
はい、
だから 1.5mm ぐらいですけどね、ちょっとだけこうネックの幅が細いんですよ。
でも 1.5mm はちょっと大きいですかね、
うん、で、そのトリプルを、うん、EC30 周年アニバーサリーモデルは一応ヴィンテージスタイルなんですけども、うん、そのちょっと細めのナローの 42.95mm のナット幅を採用しているということで、こう割とこうあのシェイクハンドっていう握り込むような弾き方をするんですけど、 1.5mm 違うだけでやっぱりね、
届きますもんね、
弾きやすくなるんですよ。
そうですね、
あの東川さんにもぴったりです
ね。ねえ、
はい、
社長高いDVD つけて1万円ポッキリでお願いします。
ダメ
ダメですか。そっか、うん、これはじゃあお店に行って、
はい、
まあ現物も見ていただいて、
うん、そうですね、
試し行きはちょっとあれですけどね、
なかなかね、
はい、できないですけど、
はい、ケースもね、ちゃんとあのクラプトンの EC のサインのね、刺繍が入ってるんですよ、ケースに。
刺繍で、すごい。ハードケースで、
ハードケースね。もちろんハードケース。
ねえ、そこでソフトだと泣きますからね。
もう、えらいことですよ。
もう、手つけたらおしまいですから。へえ、じゃあ飾るもよし、まあぜひ演奏をね、
そうですね、
していただきたいなと思いますので、はい、ぜひお店の方、ホームページ、あと YouTube をね、
そうですね、
チェックしていただきたいなと。ということで、そろそろお時間がやってまいりましたが、
そうです。
また、オープニングすら、ね、思い出せないまま終わっていくという、今回も。また次回も、
ね、
ぜひ、演奏の中身とかも含めて、
ね、
また、こぼれ話もあると思いますので、はいはい、
そうですね、
はい。来月も楽しみにしておりますので、
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日のレイライの扉、デルクミュージックサービスのオーナー、石本守さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。